彼は希望する術もなかった時に、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、多くの民の父となりました。6月に2人目の子供が与えられました。1人目は男の子、今回の2人目は女の子でした。名前をナオと名付けました。どうしてナオと名付けたのでしょう。クリスチャンの家庭に生まれた子供ですから、聖書の言葉から取ったのだろう。あるいは何か信仰的な意味があるのだろう。そう思われるかもしれません。それはその通りなのですが、ナオという名前に聖書的、信仰的な意味を込めたのは、実は後になってからのことでした。ことの発端は、当時4歳だった長男が、お母さんの中に赤ちゃんがいるということが分かってから、なぜか急にナオちゃんと呼び出したのがきっかけでした。教会にも、息子が通う保育園の友達にも、また好きなテレビアニメのキャラクターにも、ナオという名前の人はいなかったのですけれども、なぜか息子はナオちゃんと呼び続けていたのです。私は私の方で聖書の言葉に基づいて、生まれてくる娘の名前をいくつか考えていました。思いつきで考えたような名前を人につけるものではないと思っていましたので、最初はナオにする予定は全くなかったのです。でも息子がお腹の中にいる赤ちゃんに心からナオちゃんと呼び続ける姿を見て、私も妻も生まれてくる子をナオと名付けることに決めたのです。このナオという娘の名前ですが、私たち夫婦はやはりちゃんと意味を込めたいと思いました。ナオと聞いていくつかの聖書の言葉を思い起こしました。その中から今日は一つの御言葉を紹介します。それがお話の最初にお読みしたローマの信徒への手紙の御言葉です。この手紙を書いたのはパウロという伝道者です。パウロはここで旧約聖書に出てくるアブラハムという人物を取り上げながら、信じて生きるとはどういうことか、神様の救いとはどういうものなのかを丁寧に語ります。パウロはアブラハムの物語を紹介しながら、彼は希望する術もなかった時に、なおも望みを抱いてと語りました。信仰の父と称されるアブラハムですが、彼は完璧な信仰の持ち主ではありませんでした。神様の約束を信じて歩み始めたものの、途中で信じられなくなりました。アブラハムに与えられる祝福が彼の子孫にも広がっていくと神様は約束してくださいました。しかしなかなか子供が与えられません。救いの約束が一歩も前進していないように見えたのです。それにアブラハム夫婦はもう随分な高齢でした。人間的な目で見ると、到底子供を産むことができるような年齢ではありませんでした。だんだんとアブラハムは神様の約束を信じられなくなり、それでどうしたのかというと、神様の約束が成就するというのは、きっとこういうことに違いないと、勝手に決めつけて、自らの手で神の約束を実現させようとしたのです。しかし当然、神様がお考えになることと、私たち人間が考えることは違いますから、そこには何の実りも生まれませんでした。そんなアブラハムが、なおも望みを抱いてということができたのは、彼自身の中に何か望みの根拠があったからではありません。こうなったらいいのにと強く願ったところで、どうにかなるようなものでもないのです。本当だったら、失望するほかないような状態の中で、なおも望みを抱いてということができるということは、とても不思議なことだと思います。とてもおかしな言葉遣いとも言えるでしょう。しかし、なおも望みを抱いて信じることができたのは、私たち人間の側にではなく、ただ神様の側にだけ希望があるからです。神様の約束だけが私たちに希望を与えるのです。アブラハムは神様との語らいの中で、その信仰の真実を示されたのです。やがてイサクという子が生まれ、神の約束がここからさらに広がっていくことになるのです。 私の娘のナオという名前は、ナオも望みを抱いてという言葉から取りました。望みとか信じるという言葉に比べれば、ナオもというのはそこまで目立たない言葉でしょう。でも私はこの聖書の言葉と出会った時から、ナオもという小さな言葉にどこか心惹かれるような思いがずっとしてきました。望み得ないところで、ナオもという言葉を口にしながら神様の約束の希望に生きることができる、これは本当に素晴らしいことです。生まれたばかりの赤ちゃんは言葉を話せません。神様がどんなお方であるかもまだ知らないことでしょう。しかし生まれる前から神様に知られ、神様に愛されている子供であることは確かな事実です。このことはこの放送を聞きの皆様にも与えられている約束です。なおもと口にしながら希望があることを信じて一歩踏み出すことができる幸いを神様は与えてくださいます。たとえ地上の歩みが途絶えそうになっても、神は命の希望をイエス・キリストにおいて見せてくださるのです。